でもポジティブ子育て、略してカイポジ。
はい、皆さんドイツからこんにちは。最近は冒頭でドイツで活動しているおむつなし育児アドバイザーのリナですみたいなことを言っちゃっているリナです。実はこのスタンド FM を始めて2年が経過して、3年目なのか、どうなのかに入っているそうです。で、実はね、年がこうね、明けるごとというかね、この9月になるたんびにですね、フォロワーさんがこう100人ずつ増えてるっていう、結構コンスタントにぴったりなぐらい、そんな感じで増えていて、全然少ないんですけども、コツコツ派の私にとってはすごい嬉しい感じで、ゆるっとしたもう何の何ですかね、コンテンツも出していないようなこんなチャンネルなのに、こうやってねフォロワーさんとつながれることができて、私は嬉しいなと思っています。ね、だって3、4日に1人ぐらいフォロワーさんが増えている、まあ減ることもあるんですけども、そういう感じなので嬉しく思っています。ということで、今日はちょっと真面目におむつの話をしようかなって思います。こんな話をしているのは久方ぶりというかないかも。いつもねクラブハウスの10分間要約とかいうのはやってるんだけど、私からこう自分で思ったことを発信するっていうのがなかなかないので、もう1年以上ぶりだと思うんですけども、トイトレってすごい悩む人が多いじゃないですか。これなんで悩むのかなって思ったんですよ。だって育児本いっぱい出てるし、トイトレのノウハウいっぱい調べたら出てくるわけなんですよ。なのにすんなり外れる子と外れない子で、悩むママさんで、悩んだらとことん悩んじゃうんですけど、なんでこんなことが起きるか考えたことあるでしょうか。はい、それはですね、やっぱりこの、トイトレ開始の3つの条件っていうのが一般的に言われているんですけど、さてこれ知ってる人いますかね。まあ、育児本とかたくさん勉強されている方はよく知ってると思うんですけども、まず1つ目に言葉が話せるようになる、2つ目に、おしっこの間隔が2時間以上空くで、3つ目に歩けるようになるみたいな、そこら辺の条件が揃っていたらトイトレ開始をしていいよみたいな、ことがネット上ではずっと一般的になっていてですね。で、そこの保育の専門家と言われる方々がこぞってみんな口を揃えて言っているのが、大丈夫です、時期が来たらみんなおむつが外れます、おむつが外れてない困ってる子なんて一人もいませんから、みんな外れるから大丈夫ですよって言うんですよ。で、その専門家が大丈夫って言ってるから困る人がいないはずなのに、現状を蓋開けてみたら困ってる人がいるんですよ。このギャップなんででしょうね。ってことは、このトイトレ開始の 3つの条件と絶対に、おむつって外れるから大丈夫ですっていう、そのなんか安心させちゃうその言葉って、もしかしたら間違ってるんじゃないのっていうのにそろそろ気づくべきなんではないかなと思ったので、ちょっとここはアンチな感じの発信になるかもしれないんですけども、ちょっと喋っていきたいと思います。はい、というのも、そのまずですね、こう喋れるようになるとか歩けるようになるっていう基準が、そもそもこの健常者向けになってると思いませんか。ね、じゃあ発達でね、ちょっと遅れている子、知的障害がある子、そういう子でおしゃべりできない子は永遠におしっこ自分でできるようにならないんではないでしょうかね。そんなことはないんですよ。 絶対にない。で、おむつなし育児研究所の和田所長は保育士さんの免許を持っておられるんですけども、当時、言ったら何年前って言われてたかな、40年前ぐらい、ね、その知的障害の お子さんたちが行ってる保育園とかね、こう施設に見学に行った時に、ある一定のもう幼稚園過ぎたぐらいのお子さんでおむつをしている人は一人もいなかった。それが重症であったとしてもみんな排泄が自立していたっていう記憶があるそうです。ですが今のそういうね、支援施設のお子さんでおむつが外れていない子ってすごく多いらしいんですね。でこの間ちょっとお話を聞いていますと、もう幼稚園の時点でおむつが外れてなかった、小学校入る時におむつが外れていなかった子はもう必然的に支援学級に入れられるとかね、いうことも基準としておむつの外れている外れていないが、こう知的障害の有無に関わらず支援級に入れられちゃうみたいな基準になっているっていうのも聞いてしまったんですけども、それもちょっとどうかなって思うんだけど、まあ、そもそもそのなんか発語がないお子さん、ね、例えば重症のね、自閉症のお子さんなんかとかね、ダウン症のお子さんとか、ちゃんと発語がないわけなんです。じゃあ一生ね、おしっこ自分でできないの、おむつの中でしかできないのって言ったら絶対違うんです。でどこかの専門家の人たちがどうやらこう発語の遅延と発達の遅延は一緒に来るみたいな、こうそこの発達は一緒だとか言ってる人がいるらしくって、もうそのなんか信憑性とかも全然わかんないんですけども、私が経験した見聞きした情報からによると、その情報はもう完全に間違っています。うん、なのでこの発語がないと排泄のそのトイレトレーニングの開始の目安に入らない、条件に入らないっていうのはまず×。はい、発語がなくても大丈夫です。でおしっこの間隔が2時間っていうのも、これどうやって測るのって思いません？紙おむつやってて、お母さんそもそも多分ね、これが分かるお母さんはトイトレとかしなくても、ちょっといの腸でね、1週間ぐらいで3歳になってね、その時期が来たらうまくおむつが外せる、外してあげれるような時期を見極めておられるんかなと思うんですけども、このトイトレが困難になるお父さんお母さん困難だなと思っちゃうご家庭は、おそらくお子さんの排泄のその排尿感覚なんか何時間出てるのか分かんないんですよ。でそもそもやっぱり紙おむつっていうのはめちゃくちゃ便利なので、紙おむつを否定するわけではないんですね。このね、やっぱりこの先進国のこう私たちの生活スタイル、清潔を保たないといけないっていうところですごく重要になってくる紙おむつなので、ぜひね有効利用はしたいんだけども、やっぱりこの紙おむつの広告のやり方、宣伝の仕方がですね、長時間でもサラサラとか12時間大丈夫とか言っちゃってるもんなので、本当にそれを鵜呑みにして10時間12時間ずっとつけてると、自分の子さんが一体ね、いつおしっこしていつうんちしたのかっていうのもわからないですし、でお子さんにとってはそのおむつの中でするっていうことがもう生まれてずっとね、もう物心ついて3歳なんて言ったら普通の子さんは喋れるようになってコミュニケーションが取れるようになるんですけども、そういう習慣化がね、おむつの中がトイレになっているっていう習慣がついているんです。でことは我慢する必要がないんですよ。ずっとそこでおしっこうんちキャッチしてるので、それこそ紙おむつをつけることによってちょろちょろ出そうがたっぷり出そうが関係ないので、おそらくね、我慢しようっていう意識は働かないのではないかなと思います。なのでこの2時間排泄の間隔が空くっていうのもすごく曖昧だし、ずっとね3年間紙おむつを使って1回もおむつの外でおしっこうんちしたことがないっていうお子さんにとっては2時間の間隔を空けるっていうのは結構な 難しいことになりつつあるのかもしれないと思いました。で、歩行もですね、本当に先ほどのその、ね、障害があるお子さんの話になるんですけども、これも私がね、脳外科で、働いていて、看護師としてお子さんのね、ちっちゃなお子さんの排泄の時、ことを見させていただいた経験もありまして、やっぱり歩行できるできない関係ないんですね。で、排泄っていうのは本当に生理的な欲求で、体の発達とかそういうのは関係なく、もう生理的欲求ってことは生きていくために必要な本能的な、こう、まあ、赤ちゃんのうちはね、反射的に出て、で、だんだんコントロールできるようになってくるんですけども、コントロールがまだできるできないは関係なく、体の中からこう出てくる排泄物なんですね。だからおしっこが出るっていうことは自然の摂理なんですよ。で、それで、ね、一番根底にあるのが、気持ちいいのか気持ち悪いのかっていう、この快と不快を感じるっていうところなんです。で、それはやっぱりその障害があろうがなかろうがみんな一緒です。で、それは寝たきりの、ね、方も同じなんです。で、やっぱりできれば、ね、不快は除きたいですし、で、寝たきりであったり、例えば、ね、目が見えなかったり耳が聞こえなかったり、そういうちょっとしたね、障害がある方にとって、やっぱり残されたその知覚感覚は普通の子供、普通の人にとよりもすごく敏感なんです。なので自分のお子さんがね、障害があるからといって、知覚も鈍感であることにはつながらなくって、より敏感であることが多いのかなって、私の中では経験と、あと見聞きした話でね、とても高くあるので、そこはね、ぜひ、注目してほしいというか、あえて気にかけてほしい排泄の快不快であるかなと思うんです。で、何が言いたいかというと、その歩行ができてからおしっこ行くとかっていうのは、なんで歩行ができないといけないかというと、トイレで排泄をしないといけないっていう、その先のものがあるからなんだけど、そのトイレでなんでしないといけないかというと、それは社会が作ったルールなんですね。そこら辺を汚されては困る、で、ある一定の場所、社会的ルールとしてトイレっていうところでやらないといけないっていうところを理解して、そこでさせるっていうのが、まあ一般的なルールなんですけども、ね、歩かなくてもおしっこうんちは必ず出ますし、やっぱりさっきも言ったように、そのすごく感覚的に敏感なところで、で、おしっこが出る、うんちが出るっていうのは、すごく人間、動物もみんなね、快を感じてるんですよね。気持ちいいじゃないですか、すっきり出たら。うんちもそうです、うん。で、ね、よく言いますけども、うんちがね、詰まって便秘になっているお子さん、逆に、自閉症とかその知的の障害があるお子さんはやっぱり便秘傾向が高い、ね、逆もあるんですよね。便秘傾向が高い子が感触多かったり、ちょっとね、問題行動が多かったりっていう場合もあるんですけども、やっぱりその腸からセロトニンが出てるよっていうのも最近の研究で分かっていまして、すごく精神的にも関わってきていることなので、この排泄っていうのをないがしろにできないんですよ。なので、ここは皆さん、このトイトレの 3つの条件は一旦忘れて、自分のお子さんと向き合って、この子はどんな感じで排泄をしたら気持ちいいのかなっていうところに目を向けて言ってほしいなと思うし、私が伝えているおむつなし育児っていうのは、こうやらないといけないとか、なんかこうしなきゃいけないっていうものでもないんですね。で、先日もね、ちょっとご相談があって、個別で面談させてもらったんですけども、やっぱりこういうインスタグラムとか、まあ、いろんな無料でね、情報が得れる SNS がね、すごくいっぱいある中で、そういうところで まあ勉強もできますよ、無料でね。なんですけども、やっぱり真髄のところはちゃんと本を買うなり、少しねコストをかけてやっぱり勉強された方がいいのかなって思います。でインスタとかでね発信してる内容はやっぱりちょっと過剰に書いてしまっていたり、分かりやすくするためにですね、ちょっとなんだろうな、言い過ぎて書いてしまっているところもあるかなと思うので、なかなかニュアンスが伝わりにくいっていうところもあって、私も投稿ですごく気をつけるんだけども、そこら辺のね、書き方がすごく難しくて、このおむつなし育児をどうやったらインスタでうまく伝えれるかなって日々、あんまり更新してないですけども、日々私は頭を悩ませてすごく投稿がゆっくりになっているみたいな感じなんです。なので毎回ね渾身の投稿をしているつもりなんですけども、やっぱり伝えたいことがもっともっといっぱいあって、そこをやっぱりね知るには、個人のね講座を受けるとか、個人相談を受けるとか、何かサポートを受けるとか、あるいはおむつなし育児研究所ではね養成講座っていうのもやっているので、そこでしっかり1ヶ月半オンラインで学ぶみたいな方法もあるので、少し、コストをかけて勉強されると、よりお子さんの育児全般の方向性が見えてくる、こう頭でっかちにガーってなりすぎないのではないかなと思ったので、ちょっと今16分も喋っていましたけども、もう喋りすぎたら本当長いんです、ごめんなさいね。最後まで聞いていただいた方ありがとうございます。でね、こうやって熱弁するともうどんどん止まらなくなってしまう、リナなんですけども、何かお知らせがあると言ったらまだなくてですね、またね次期の、おむつなし育児講座やりたいなと思ってるんですけども、次々と違う予定がもうどんどん降りかかってきて、なかなかちょっと時間が取れないっていうところが現状でございます。できればね10月中におむつなし育児講座を、で個人的には2歳以降の方はトイレットチャレンジ講座っていうのもやっていまして、フォロー付きフォローなし、いろいろバリエーション揃えているので、またお知らせができたらいいなと思っています。で一番最初にお知らせできるのが公式 LINE かなと思っていまして、でこの公式 LINE もね日々本当に毎回頭を抱えていて、どうやってね講座を申し込んでいただこうかって、いろんなツールを試したり、どうやったら簡単に申し込みができるかなとか、どうやったら振り込み簡単にできるかなって、もう自分でね、考えてて、もうここもね、おいリナそこら辺はお金払えやみたいなね、もうちょっと便利なツールお金払えばできるよみたいな感じなんですけども、ちょっとここもねちょっと個人フリーランスみたいな感じでやっているので、そこはケチって、ちょっと時間をかけてじっくり自分なりの方法を、一番ベストな方法を探っている感じです。なんかそこら辺助けてくれるよみたいな神な人がいたら嬉しいなと思います。ということで今日はここら辺でちょっと熱弁して終わりたいなと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。今日この放送がされる水曜日かな、10月11日水曜日の夜7時日本時間ですけども、おむつなし育児研究所の方から、四角大輔さんっていう方と和田智代先生所長さんのねの対談に、私もファシリテーターとしてインスタライブ一緒に、出させてもらいます。あ、そうそう、なんか、おそらくねFacebookライブと併用でするっていうことだったので、またねどんな感じだったか後でここでもフィードバックしたいなと思います。興味がある方はぜひそのねオンタイムに遊びに来てください。20分も経ってしまいます。はい、最後に素敵なチャンネルのご紹介をさせていただこうかと思うんですけども、ちょっとこんなねよそよそしい感じであれなんだけど、あの布おむつ本舗の香里さんがですね別のチャンネルを最近立ち上げて、トイトレ心理学みたいな感じでゆるっと子育てを楽しもうみたいな、でトイトレ関連の話からねめちゃくちゃ深掘りされているチャンネルがあります。もうほぼほぼ毎日更新されてるんちゃうかなっていう、もうね大変貴重な有料級の話がたくさん聞けるチャンネルがあるので、ぜひ皆さんねそちらもチェックしてください。概要欄にリンク貼っておこうかなと思います。では ここら辺で失礼します。Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Bye bye.